ピーポーパーポー、ピーポーパーポー、ピーポーパーポー。草地署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日は車上狙いに注意を清水さんに、秋の全国交通安全運動についてを井端さんにお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず車上狙いについてなんですけれども、
はい、
草津市や栗東市内で車上狙い多発していると防犯メールを見て、伺ったんですけれども、今日はその状況と対策教えていただきたいなと思います。
はい、車上狙いについてなんですけれども、はい、先日草津栗東なんかで、連続発生が2回ほどありました。それぞれ、手口がね違うところがありますので、それについてお話したいなというふうに思います。
手口が違うんですか？
はい、そうなんですよ。先日草津市内で、連続発生した車上狙いについてはですね、車の窓ガラスを工具なんかで、打ち破って、車内の金品をね、盗んでいく手口になってます。
めちゃくちゃ怖いですね。
そうですね、本当にこういった荒い手口はですね、窓ガラスを破壊する工具なんかをね必ず持ってますので、不審者を発見されてもいろんな反撃される恐れがありますので、絶対に近寄らないでほしいなというふうに思います。
怖いですね、反撃されたりしたら怖いですもんね。
そうですね、やはり逃げるために犯人何するかわからないので、うん、はい、気をつけていただけたらなというふうに思います。
なるほど。
はい、で破壊される車の、ね、窓としてはですね、乗用車なんかであれば、運転席や助手席のいわゆる前の方についている三角ガラス窓なんかがやはり破壊されている場合が多いというふうになってます。
これは何かこう理由があるんですか？
そうですね、やはりその三角窓小さいので、他の窓と比べても割るときに大きな音がしない、もしくは割れててもですね、横を通りかかってもあんまり外から見て目立ちにくいっていうふうなところがあるのかなというふうに思ってます。
なるほどなるほど。こう確かに大きな窓が割れていると目立つんですけれども、小さい窓が割れてるだけだったらこう、ね、暗い、それこそ暗い夜とか、ね、横通っただけでは気づくの難しいですもんね。
はい、なかなか気づかないかなというふうに思います。
はい、何か対策っていうのはあるんですかね？
はい、車上狙いについてはですね、滋賀県だけじゃなく全国でも多発してますので、それに対する防犯機器であったりとか防犯グッズなんかもたくさんありますので、例えばですね、今お話しさせてもらった三角の窓ガラスなんかには割れにくくする防犯フィルムなんかも売られてますし、それ以外に車の振動があればセンサーであったり、それを受けてアラームが鳴ったりっていうふうなものがありますので、そういったもので、対策をしていただけると被害に遭う率っていうのはすごく低くなってくるかなというふうに思います。
なるほど、ぜひねそういう対策を取っていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
次に先ほどおっしゃってましたけれども、もう一つの手口、こちらについても教えていただけますか？
はい、もう一つの手口はですね、車の破損がない状態で盗まれている手口となります。
なるほど、はい、鍵がかかってない車だったからっていうことですか？
これはですね、うん、鍵はかけられています。
うん、うん、
ただ状況的に言うと、はい、夜車に鍵をかけて止められる、
はい、
で朝車のところへ行くと車の鍵が開いていて車内が荒らされているというふうな手口になります。
わからないですどういうことですか？
いわゆるこの手口についてはですね、もちろん合鍵であったりピッキングとかね、うんうん、いろんなのもあるんですけど、それすごく難しいので多分、はい、おそらくリレーアタックと呼ばれる最近入るの手口ではないかなというふうに思われます。
リレーアタック、はい、何ですかそれ。
これはですね、今の車鍵を触らずに、鍵の開け閉めが、できるスマートキーと呼ばれるものがだんだんと多くなってきてます。
そうですね、そういえばそんな感じです。ピーってやるんですよね。
リモコンとスマートキーまたちょっと違うんですけど、押して開けるやつはリモコンキー、はい、で持ってるだけで鍵が
開
くやつが、
すごい、
はい、そういうのがあるんです、はい、でそういう鍵をですね家に置いとかれるとですね、はい、本当に微弱な電波がね常に鍵から出てますので、その電波を家にある鍵の電波を拾ってですね、外にある車のところまで、増幅させたりリレー式でね、つないでいって、鍵を開けるというふうな手口になっています。
リレーアタック、まさに
まさにですね。
そんなことできるんですね。
そうですね、本当にこういった今回の草津市内離島なんかでも手口ではですね、はい、車内のカバンや財布のほか、カーナビなんかもやっぱりそのまま盗まれるというふうなものになってます。
カーナビまで持っていくんですか。
はい、そうですね、で今回ね車内から物が盗まれるっていういわゆる車上狙いというふうなものだったんですけれども、このリレーアタックについてはですね、
はい、
つまり鍵が開くということは車自身はですねもう自分に鍵がついてると判断している状況ですので、いわゆる自動車となんかにも使われるというふうな感じになります。
もうカーナビとかじゃなくて自動車丸々ということですか。
丸々一台本当にエンジン機があると誤信車がねしてしまうので、はい、そのままエンジンもボタンポチッと押せばもうかかって乗っていけるというふうなものになってますね。
怖いですね。
はい、そうですね。なのでこういったスマートキーなんかをね、お使いの車を持っておられる方っていうのはこういった電波遮断のキーボックスであったりとかね、ポーチなんかが売られてますので、そういうのを使用してもらってですね、家の中ではそういったケースに入れる、もしくは部屋のね、玄関開けてすぐ鍵ポンと置くのではなくてね、奥の家の真ん中の方とかね、そういった置く場所なんかを工夫してもらって、防犯対策してもらえたらなというふうに思います。
なるほど。じゃあこういうタイプの鍵を使っていらっしゃる方はそういうふうに対策してただきたいなと思います。
そうですね、はい、はい、お願いします。
あと今回の連続多発した車上狙い、これはどういった場所でっていうのはこうあるんですか。場所に特徴みたいなもの
は。はい、そうですね、今回車上狙いの被害に遭った車なんかは、マンションアパートみたいな形で、その駐車場というふうなところになってます。いわゆる集合住宅の駐車場に泊まられていたというふうになります。
そうなんですか。
はい、で本当にこの車上狙いについてはですね、いつ発生してもおかしくない犯罪ですの で、その地域でですね、一度に多くの車がね、被害に遭うということが大変多くなってます。本当に今後も同じように発生することが予想されますので、そういった場所に車を駐車されておられる方についてはですね、特に防犯対策に気をつけていただけたらなというふうに思います。
お話の中でね、こう何個かこう対策伺いましたけれども、はい、その他にこう何かありますか。
はい、あります、これはですね、今日お話しさせてもらった車上狙いなんですけれども、はい、犯人はね、何も手当たり次第に駐車されてる車の窓ガラスを割ったりしてるわけではなくてですね。
そうなんですか。
はい、車内にいわゆる盗むべきものがあるのを確認してから割ってるというふうなものになってます。
そうですよね、開けて何もなかったらあれですもんね。ちゃんとこう、はい、見てるわけですね。
見てる感じになります。ですので本当に車内にお財布であったりとかね、カバン、そういったものを置かないっていうのがこういう車上狙いの被害から、車を守る一番の防犯対策になりますのでお願いしたいと思います。
なるほど、大事なものをね、車の中に置かないっていうことは大事ですね。
はい、はい、で、もちろん自宅のガレージであってもですね、どこであっても車から離れるときにはですね、きちんと鍵をかけるっていうようなことがこれも一番になりますので、それも忘れずにしていただけたらなというふうに思います。
わかりました。やっぱりこう鍵をかけること、これが一番ですよね。今日の防犯対策をしっかりと守って、車上狙いの被害に遭わないようにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲聴いていただきましょう。曲の後ですね、続いて秋の全国交通安全運動について井端さんにお話をお伺いします。
西へ東へ続く道、夢と暮らし支える高速道路、出発前には点検したかな、制限速度は守ってるかな、シートベルトはゆとりの底、セーフティーライディング、セーフティーライディング、はいはいはいはいはいはい、上明日も北に南に伸びる道、時と笑顔結ぶよ高速道路、命も落とさないで、セーフティードライビング、セーフティードライビング、はいはいはいはいはいはい、上
冬は交通情報こまめにチェック、冬用タイヤはアイアンメイに装着、
もしもの時にはハザード点灯を、車線に残らずガードレールの外側へ、
ルールルー守って命を守って、未来へつなごう、輝く道、
続きまして9月21日から始まる秋の全国交通安全運動について井端さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに県内の交通事故の現状について教えてください。
はい、まず県内の交通事故情勢についてです。今年の8月末現在の外数ですが、人身事故発生件数が1820件、死者が30人となっていまして、死者数は前年同期比でマイナス10人と減少しています。
なるほど。やはりコロナの影響で4月から5月にかけて外出が自粛になっていたことも影響してるんですかね。
そうですね、4月と5月、この2ヶ月だけを見れば事故の発生件数は前年と比較して約半分に減ってます。 交通量の減少が事故の減少につながったものと考えています。
なるほど。しかし最近こう県内で発生した死亡事故のニュースっていうのをよく見かけるんですけれども。
そうなんです。5月末にですね、緊急事態宣言が解除されましたけども、それから徐々に減少幅が小さくなって、7月と8月の2ヶ月だけで12件の死亡事故が発生し、12人の人が亡くなられております。
やっぱこう夏になって急にこう死亡事故とか増えてるんですね。最近の死亡事故の特徴とかっていうのがあれば教えてください。
そうですね、7月から8月に発生した死亡事故12件のうち、車が壁などの工作物に衝突する、いわゆる単独事故が6件を占めているんですよ。
半分は単独事故なんですね。何かこの夏とかこう関係あるんですか？
そうですね、夏になると暑さとか、強い日差しの中での運転になりますので、ドライバーの注意力とか、集中力、判断力が落ちてきます。そういったことが事故の発生と関係しているかもしれません。
まだね、9月に入ってもまだまだこう残暑が続いてるんですけれども、ドライバーの皆さんはどういったことに気をつければいいんですかね？
そうですね、ドライバーの皆さんは体調が優れない場合は運転をやめるようにしてください。またこまめに休憩と水分補給を行うようにしてください。そして運転中は運転に集中して、ながら運転やぼんやり運転はしないように心がけ、安全運転をお願いします。
では9月21日から始まる秋の全国交通安全運動について教えてください。
はい、安全運動なんですけども、毎年春と秋に実施されていることはご存知ですか？
もちろんですよ。
そうですね、皆さん期間中は取り締まり中の警察官の姿をよく見かけることになると思います。それ以外にも自治体やボランティアの方と一緒に交通安全の啓発活動をしたり、道路管理者の方と一緒に道路の安全点検も行っています。今日のようにマスコミで広報活動も行ったりもしています。
なるほど。この運動期間中っていうのは道路の情報板にも表示されたりしてますもんね。で、運動の期間中っていうのはこれは決まってるんですか？
そうですね、秋の全国交通安全運動は毎年9月21日から30日までの10日間実施されます。
それではこの秋の交通安全運動の重点、こちらについて教えてください。
はい、今回の重点として次の4点が示されています。1つ目は子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保、2つ目が高齢運転者等の安全運転の励行、3つ目が夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止、最後が横断歩道利用者ファースト運動の推進となっていまして、重点に沿って関係機関がさまざまな活動を行うことになります。
最後におっしゃった横断歩道利用者ファースト運動とは何のことですか？
はい、ドライバーの皆さん、横断歩道で人が渡ろうとしている人がいる場合、皆さんは止まって進路を譲っているでしょうか？止まって進路を譲らないと横断歩行者妨害という違反になりますし、横断歩行者妨害は重大事故にも直結します。昨年の JAF の調査によると、滋賀県内において横断歩道で止まって進路を譲る車の割合は 11.3% で、10台に1台ぐらいしか止まっていません。
確かにこう横断歩道を渡るときってなかなかこう止まってもらえなくて、渡れないときとかってあるんですよ。私も実際やはりね、こう教習所では皆さん習ってこう卒業をされているはずなのに、こういざ取ってしまうとやっぱあまり守られてないこう印象ってありますよね。
そうなんです。実際昨年の事故による死者のうち、歩行中に亡くなった人が約4割を占めています。このような現状を変えるため、警察と県関係団体と連携して横断歩道利用者ファースト運動を実施しています。具体的には警察による横断歩行者妨害の集中取り締まりや、関係団体や事業所と連携した啓発活動などを行っているんですよ。啓発 CM も放送しています。ご覧になったことありますか？
あれですよね、横断歩道を渡ろうとしている人がいると車が止まってくれる CM、 あの人渡りたいんちゃうってやつですよね。
そうですね、
あれですよね、はい、見たことあります。今年の5月には栗東市内で横断歩道を渡っていた小学生がトラックにはねられて亡くなるという悲惨な事故も起きてますよね。はい、このような横断歩道での事故を防ぐために、ドライバーはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか？
そうですね、 まずは運転中は脇見運転や携帯電話の使用などのながら運転は絶対にやめて運転に集中してください。そして横断歩道付近の安全確認を怠らないことです。漫然運転をしていては横断歩道や歩行者の存在を見落としてしまうかもしれません。そして横断歩道で横断者の姿を見かけた際は必ず一時停止してください。横断歩道は歩行者が最優先です。
なるほど、ぜひですねこちら気をつけていただきたいなと思います。さあそれでは最後にですねリスナーの方に一言お願いいたします。
はい、今年に入り草津警察署管内ですでに4人の方が事故で亡くなっているわけです。そのうち2人が横断歩道で横断中でした。横断歩道は歩行者が絶対的に保護される場所です。このような悲しい事故が今後発生しないよう運動期間中警察は横断歩道での取り締まりをより一層強化します。ドライバーの皆さんも横断歩道利用者に対し思いやりを持った運転を心がけていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は清水さんに車上狙いに注意、そして井端さんに秋の全国交通安全運動についてお話をお伺いしました。それでは最後に滋賀県警察音楽隊によります2019年創設60周年を機に新オリジナル啓発ソングを作られました守りたい滋賀交通バージョン、こちらを聞きながらお別れです。次回もお楽しみに。
その安全そうに見えるいつものいつも通りの通り道も人もたやすく覆える。暗闇を今も抱えてる胸に刻むは悲しい事故思い込み急ぎイライラ命取り一人一人に問いかける。何よりも大切なものを小さな思う大きな勇気が今を変え未来変え小さな手思う大きな勇気が今を変え未来変えほら晴れてる向かおう手を取り今こそひらり光るまなざし事故の目をつむるこの街あの人を大切な宝だからこそ守りに行きたい守っていきたいほら 守っている。